こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。さて、第2回目の今日はまずセルフヘルプについてお話をスタートします。この番組のカテゴリーをセルフヘルプとしたのですが、できる限りまずは自分でという方が多いのではないかと思います。私自身もそうでした。今もそうです。以前と違うのは、自分で行う領域の他に助けをもらう領域が増えたというところです。自分だけですと時間がかかったり、堂々巡りしてしまうこともあります。結局たどり着けなかったりね、何年も同じところをぐるぐる回ってたりということがあるものです。でもプロの助けを借りると、本当にどうしてもっと早くお願いしたかったんだろうっていうふうに思うことがあります。自分自身でできる限りやるというのは、とてもすごく大切なことだと思っています。それは自己責任で生きるということを深く理解するとですね、助けを受けた時のその無異次元にグーンと進める、その基礎ができるからなんですね。でもうまくいかない自己流をしていると、逆にプロのアドバイスもこう聞けなくなったり、こう入ってこなかったりとかね、うまく理解できなかったりということがあります。ですからその辺も、自分でチェックできるように、なんか自己流に凝り固まっていろんなことが活かせないのかなっていうようなね、気づきにつながるような番組になればいいなと思っています。感じる力、気づき力、自分を客観的に見る力を高めていってくださいね。自分で行けるところまでかなり行けます。もうそれで人生終わってももう最高ですよ。私はその先にこう行っちゃったんですね。プロの力を借りて、そして心理学などを学んで、その先の世界へ果てしなく続く驚きを体験しているので、ぜひ皆さんもそのエキサイティングな世界をご一緒に楽しめればなというふうに思っています。次のステップに行きたい、できるところまで行きたいという方は、セッションとか講座などにぜひお越しくださいね。さて、早速、皆様からメールをいただいております。ありがとうございます。ではいただいたメールにお答えしたいと思います。私の尊敬する人はクリエイティブな職業なのですが、器用なのでどんな依頼もこなせてしまい、たまに自分の専門分野は何だろう、何でもできるということは何にもできないのと同様ではないかと疑問を抱えています。私が得意なことや好きなことを宣言してしまえばというと、自分では気づきにくいと、自分に厳しく他人に優しい人なので好きなことを追求するのは気が引けてしまうのかしら。私は彼に自分の好きなことを追求してほしいし、自分の内なる声を聞いてほしいと、もどかしさを抱えながらも見守っています。内心では自分の専門分野を特定しないことを選んでいるんでしょうけれど、幸せを願いながら気づく日を信じて見守るしかないのかなと思っています。自問自答しているみたいですが、何かアドバイスがあればお願いします、ということで E さんからメールをいただきました。はい、このような思いの方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。自分自身のことじゃないっていうご質問ね、もし現実的なアドバイスがあるとすれば、もし、まあ、見守るしかないんですよねっておっしゃってますけど、もし見守れるんだったら見守ればいいんですよ。もし、まあ、我慢できなくて言いたければ言ったらいいんですよ。もし自分自身がそれでね、生成するというかね、気が済んだり、なんかやったっていう気持ちがするんでしたらね、好きなようになさればいいんですね。なぜなら正解がないんですよ。なぜなら自分自身のことじゃないですからね。ではい、終わりっていうことではなくてですね、自分が尊敬する人とか好きな人とか、もしくはその行動が気になっちゃう人とかね、まあ、いけすかない人とかね、そういう人は、自分自身なんですね。だから心が動くんです。まあ、意識ではそう思ってませんよ。まあ、その方のことはまあ尊敬する方で、まあ、自分じゃない、その人の問題っていうふうにちゃんと理解してますよね。まあ、そうです、そうなんです。ですけれども、Eさんは、内的にね、 自分自身がですよ、好きなことを追求したいという思いを強く自分自身の中に持ってるっていうことがこのいただいたメールから現れていますね。全く自分のことじゃないのに人に対して感じることって皆さんもあると思いますね。あ、こうすればいいのに、こうすればいいのに、どうしてこうしないんだろうっていうこと皆さんありますよね。まあイーさんの場合もしかも私にねメールまで送るくらい気になることなんですよね。どうでもいいことではないわけです。好きなことを追求するっていうあのメールのね文章がまるでこう太字で見えてきますね。そしてもう一つ太字で見えている部分がですね、心の中の強い思いですね。その太字、自分の内なる声を聞いてほしい、そういうもどかしさを抱えてますっていうところがめっちゃ太字で見えますね。結果見守ってるんですもんね。なんかその内なる声を聞いてほしい、好きなことを追求してほしいみたいなところのフォントがまあめっちゃ大きく見えるんですけれども、カウンセリングの現場ですと対面ですので声とか表情も見えますから、その大事なセリフはねもっとすごいこう強く響くんですね。たとえその方がね小さい声でこうね、まあいいんですけどねとか、こうすればいいと思うんですけどねっていう風にこう小さい声でつぶやいとしてもめっちゃすごい響くんですね。まず E さんが、自分が好きなことを追求するっていうこと、内なる声っていうのを聞いてください。なんで私じゃなくて尊敬する人のことなんですけどっていう風に思うかもしれません。でもどうして気になるんでしょう。気になるということは内なる声があなたに届いているっていうことなんです。ちゃんと聞いてくださいね。人は自分が自分に対して欲しいことを与えていると人がそうしないとしても気にならないんです。その人は何か考えがあってそうしてるのかもしれないなとか、まあ、他に優先したいことを実現してるだろうなとか、まあ、試行錯誤してしっかり自分が納得して進みたいんだろうなっていうふうに思うので、相手のことをこう尊重できるんですね。こうナチュラルな感じで、どうしてそんなこんなに素敵なのにそうしないんだろう、もったいないなっていうふうにこう強く心が動くっていうのは自分の内なる欠乏感っていうのがそうさせてるんですね。だからどうでもいい人とかではなくって親密さを感じたり、もしくは嫌悪感を感じる人に対して内なる自分を投影するんですね。これはもう全員です。人類全員そうしてしまいます。なぜなら自分自身のことは分かりづらいからなんですね。まあ、嫌悪感を感じる人に対しては受け入れがたいシャドウを投影するというのは、まあ、皆さん聞いたこともあるかもしれません。まあ、嫌悪感を感じる人より厄介なのはやっぱり親密さを感じる人ですね。ダイレクトにいろいろ内なるものを引き出してくれます。ですから好きな人とか親とか子供とか、もう自分のことと切り離せないくらい放っておけなくなるってことがありますよね。でもそこが大事なんですよね。それが学びっていうものです。心がこう動かなくなる、不動心になるっていうことが別にいいっていうことではないんですね。心が動いたことでそれを受け取って自分の人生に生かすっていうことで自分自身が成長し成熟していきます。別に成長しなければならないっていうわけでも成熟しなければならないっていうわけではないんですけど、これは本当に魂の欲求ですね。自分の求めです。成長成熟により愛を学びたいんですね。本当にどんな魂も一緒です。みんなそれぞれの方法で愛を学んで愛を感じたいんですね。ですから心が動いた時こうザワザワしたり、自分のことより誰か好きな人とか気になる人のことでその気づきやすいですから、相手に願うこと、こうしたらいいな、ああしたらいいな、こうなってほしいなっていうことをまず自分自身に与えるっていうこと、本当にすっごい大事なことなんです。ぜひね、Eさん、自分の好きなことを追求してください。その道々、好きなことを追求すればするほどたくさんのいろんな感情を感じます。そこでさまざまな自分の信念があぶり出されるんですね。その時その信念が気に入らなかったり、自分の人生を幸せにしないなと思ったら手放してください。実はその信念は向き合わないための言い訳にね、よく使われるんですね。信念はドラマで言えば主人公のキャラクター、まあ、自分自身のパーソナリティですね、キャラ、 それから自分の人生脚本の重要なあらすじであり結末です。そのために自分の信念を抱えて見守っていないで、自分の内なる声を聞いていけばいいですね。相手に何ができるのかとか、相手をどうこうする前に自分の声を聞くんです。その結果も含めて受け止めていく先に大きな大きな学びがあると思います。その相手がね、好きな人であろうと、仕事上の付き合いであろうと、長い友人であろうと、関係ないんだけれども、この手のこと、特に内なる声を聞いてほしいなんてね、親子でもパートナーでも絶対聞きませんって。これはね、本当に自分がするしかないんですね。誰からも言われたくないことなんですね。内なる声を聞いてほしい、あなた素晴らしいからなんて言われても、それが自分にとってかけがえのない人でさえ言ってほしくない類のやつなんですよ。もうね、それは私は職業上踏み越えて皆さんに言いますけどね。ね、たびたびね、本当にどうでもいい相手ね、仕事上の本当どうでもいい係長とか課長とかね、毎回カウンセリングでその人の話ばっかりする方がね、たびたびいらっしゃるんですよ。いや、そんなこの人重要かなって本人も不思議に思う。なんでこの人の話ばっかりしちゃうんだろうみたいなね。で、数年で配置転換するよ、本当に仕事上の人なのに毎回その人の話ばっかりするんですね。でもその人はもう母親だったり父親だったりを投影する人だったりしますね。どうしてこの人の話ばっかりするんだろうとか、どうしてこの人がこうしたらいいのに、ああしたらいいのにと思うんだろうっていうのは、すごく大きなサインですね。内なる声が響いてるっていうことですね。ね、相手が気になるときは自分のことが気になってるときですよ。 SOS が出てるのかもしれません。相手に何ができるかではなく、相手から何をしてほしいのか、こう大いに貪ってほしいと思いますね。求めることってすごく大切です。やったことを忘れるほどね、自分がなんか求めたりってするしたことないですとかって言う人いますけど、そんなはずはないんですね。そうだったとしたら死んでるのでね。求めることが分からなくなっても、とにかくやってみる、撃沈したとしてもやってみるぐらいの気持ちで、ぜひね、枯渇してるんですから。それで誰かに与えようとするとね、自分の大切な何か壊れてしまいますからね。そうなると幸せがもう遠い彼方へ行ってしまいますのでね、ぜひぜひ自分の欲しいものは素直に求めていってほしいなっていうふうに思います。あ、そっか、なるほど、私が好きなことを追求して内なり声を聞けばいいんだな、欲しいものを欲しいって言えばいいんだなっていうふうに思えたら、ぐんと幸せは近づいてきますよ。その結果として相手が好きなことを追求し、内なる声を聞くようになることが起こったりします。でも相手のために私がまずやらなきゃっていうのは違うんですね。そこをこうやっちゃうんですけどね。で、そうすると私はこんなにやってる人にあの人は変わらないみたいなことが今度気になり始めるんですね。それは動機がどうなんだっていうことなのでね、自分が好きなことを追求し内なる声を聞くことをするっていうのは、動機がどうあればすごくいいと思いますので、実際いろんな気づきが起こりますしね、現実も動きます。ぜひやってみてくださいね。大したことじゃないんですけどっていう枕言葉で始まるカウンセリングはたびたびあるんですけど、実際はすっごく大したことだったっていうことは本当によくあるんですね。問題のありかで、そこみたいな、ガーンみたいなね、そっかっていうことはね、よくあります。だってそのためのカウンセリングですもんね。実はうすうす分かってるんですけど、やっぱりそうですかとかっていうセリフもね、よく出る言葉です。そこを避けたかったんですよね。でも心の奥底では分かってるんですというね。イーさん、メールありがとうございました。内なる声をいっぱい聞いて好きなことを追求してくださいね。あなたがあなたの愛を知りますように。どこまでもどこまでも。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集します。メールでお寄せください。kumikofaith@gmail.com kumikofaith@gmail.com ですね。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければこの番組も含めて、ポッドキャストのですね、レビューなど 書いていただければとっても励みになります。皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。